おはようございます。高原豪一郎です。さて、今年も今日で最後の日曜日を迎えました。今年一年はあなたにとってどんな一年だったでしょうか。さて、有名なクリスチャン詩画作家の星野富弘さんのエッセイに次のような話があります。星野さんは事故で首から下が完全麻痺の状態で大学病院で長い入院生活を送っています。病院というところは規則正しい生活をするところで、毎晩9時消灯なんですが、12月31日大晦日の日だけは遅くまで起きていてもナースたちが多めに見てくれたそうです。その日、12月31日の晩、みんなでラジオの紅白歌合戦を聞いていました。やがてゴーン、ゴーンと除夜の鐘が流れてきたとき、トントントンとガラス窓を叩く音がする。お母さんがブラインドを開けると、真っ暗な窓の外に二人の看護学生が立っていたというんです。二人はあっという間に窓をよじ登って部屋の中に入ってきました。寒かったんでしょう。毛糸の帽子に襟巻きをして完全防寒装備でやってきました。あっけに捉えている星野さんの隣に来て、二人は笑いながら言いました。約束通り来たでしょ？その時彼はやっと思い出したというんです。実は彼女たちが実習で9月か10月ぐらいに星野さんの病室にやってきました。その時、病院の暮れと正月は寂しいという話になり、そこから12月31日の除夜の鐘が鳴ったら二人で遊びに来るというふうに言い出したんです。でも星野さんはどうせ来られっこないと思っていたので、いつの間にか忘れてしまってたんですね。病室の方々は皆動けない寝たきりのままの人ばかりでした。紅白でどんなにラジオが大騒ぎしても、その分かえって寂しさが募る年の暮れであったでしょう。そこへ元気な二人の女の子が、はぁはぁ息を切らせながら窓から入ってきたんですから、暗い病室は急に華やいだ空気になりました。そして何より星野さんの心を明るくしたのは、たわいもない約束を実行してくれた彼女たちの優しい気持ちであったと言います。こっちが忘れていた約束を彼女たちは大真面目に守り切ったんですね。その時彼は真実に触れ、そして信じれるものがあるということの喜びを味わったのでした。ところで、真実とか誠実というものは何によって知ることができるでしょう。それはした約束を必ず果たすことによって知ること、示すことができますね。実は聖書の語る神は真実の神、誠実な神です。それは人間に対して成した約束をことごとく守られたことによって知ることができるのです。では一体神はどんな約束をなさったんでしょう。聖書はこう言っています。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ちょうど暗い病室の中で病気や義物によってがんじがらめになっている人のところに喜びと希望を与えるために看護学生が思わぬところから入ってきたように、イエス・キリストは罪と死によってがんじがらめになったこの世界に、完全なる罪の許し、完全なる死の克服をもたらすために、人の意表をつく方法で生まれ、この世に来てくださった方なのです。約束通り来たでしょ？と看護学生は言いましたね。キリストも旧約聖書の約束通り罪人を救うために天からいてつく闇の世界に来てくださった方なのです。ところでこのシーズンになると忘年会が開かれますね。年忘れの会と書いて忘年会と読むわけですが、 まあ一年振り返りましたときに、良いこと、楽しいこと、嬉しいこともたくさんあったんですが、どうして一年を忘れようとするんでしょう。それはやはり楽しいことより苦しかったこと、嬉しいことより悲しいことの方が心に深く残っているからではないでしょうか。人間っていつまでも覚えていたい良いことはすぐに忘れ、そして忘れてしまいたいことに限っていつまでも心に居座っているものではないでしょうか。嫌なこと、辛いこと、忌まわしいことに限ってなかなか忘れることができないですね。罪に由来することほど人は忘れられないようにできているのではないでしょうか。神を忘れ、自分を中心に生き、人を傷つけ、また傷つけられるこの罪の結末は、お酒やご馳走で忘れきることはできません。忘れられたような気にさせてくれるだけではないかなと思うんですね。人間というのは一面においては実にいい加減な曖昧なものなんですが、しかし同時に一面においては厳格なところがあって、特に辻褄の合わないことに対しては本当に不愉快になっていつまでも覚えてるようなそんなものではないかなと思うんですね。そして世の中で最も辻褄の合わないことの一つは罪が野放しにされていることだと思うんです。神に対する罪、人に対する罪、また自分自身を貶める罪、そういう未解決の罪は人間から生きる意欲を奪い、喜びを奪い、希望を失わせてしまうものとなるのです。聖書は言います。罪から来る報酬は死です。また、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。人間が自力ではどうにもできないこの罪とその結果である死を解決するため、キリストはこの世に来られたのです。そして人間が本来自分で受けるべき罪の刑罰をキリストはご自身の身に背負い、人に代わって神から裁かれてくださったのです。そして墓に葬られた後、三日目に死を突き破って復活してくださった方なのです。このことは歴史的事実です。そしてあなたがこれを信ずるとき、それはあなたにとって救いの事実となります。イエス・キリストを信じるというのは、あなたの救いを十字架と復活で成し遂げてくださった方として、キリストを信じるということなんですね。先日私はハワイに参りました。本当に常夏の島、美しい空、美しい虹、美しい海、美しい海岸、美しいパイナップル畑。しかし一番嬉しかったのは、ある集会の前に美しいお嬢さんが私の首に礼をかけ、そして抱擁してくれたことでした。私はその日、晩寝るまでポーッとしてたんですね。舞い上がったんですね。首にかかった礼の花の香りは本当に私の心を慰めるものでした。ところで、この花は、野に咲いている時より、摘んで編み込まれた時の方が、もっともっとよく香りを放つものなのだそうです。花にとって摘まれるということは、傷を受けることなんですが、その傷口、切り口が、一層花の香りを引き出すんですね。キリストは十字架の上で、ご自身が傷を負うことで、私たちに、許しの香りを放ってくださった方です。この十字架の上であなたの罪の完全焼却がなされたのだよという許しの宣言がなされてるんですね。どうぞこの福音の祝福の霊を受け取ってください。そしてまた来年が皆様にとり良き年でありますように心から願いながらメッセージとしたいと思います。